お差し支えない方は ご起立ください。礼拝への招きの言葉。それゆえ憐れみを受け、恵みに預かって時期にかなった助けを受けるために、堂々と恵みの座に近づこうではありませんか。唱詠の539番を歌います。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。購読いたします。購読文は賛美歌中ほどの12ページに記されています。購読文第15、詩編51編。ああ願わくは、ああ神よ願わくは、汝の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は汝に向かいて、ただ汝に罪を犯し、されば汝、物言うときは正し通せられ、
汝、裁くときは固めなし通せられたもの。
身を我、横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を借りたいき、
汝、誠を心の内にまで望み、何時ヒソプをもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、ああ神よ我がために清き心を作り、我を見舞いより捨てたまをなかれ、
汝の清き御霊を我より取りたまをなかれ、
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しまえ、
されば我咎を犯せる者に汝の道を教えん、
罪人は汝に帰りたるべし、
神を我が救いの神を血を流しし罪より我を助け出したまえ、主よ我が唇を開きたまえ、何時は備え物を好みたまわず、もしからずば我これを捧げん、
何時また反省を喜び
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神の神は砕けたる
心
を
魂なり。賛美54番。いたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙内側に調布してございます。日本キリスト教団信仰告白 我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許してきとしたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、よみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。今週与えられました箇所は、マルコによる福音書5章1節から20節、新約聖書の68ページです。マルコによる福音書5章1節か。一行は湖の向こう岸にあるギサラ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場から出てきてイエスに会った。この人は墓場を住処としており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。たびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせを砕くので誰も彼を押さえつけることができなかったのである。彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、糸高き神の子イエス、構わないでくれ、御所だから苦しめないでほしいと大声で叫んだ。イエスが、汚れた霊、この人から出て行けと言われたからである。イエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、我々は大勢だからと答えた。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとしきりに願った。ところでその辺りの山に豚の大群が飼ってあった。汚れた霊どもはイエスに、
豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがおる許になったので、ケラヤで霊どもを当てて豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れは崖を下って湖にだだれ込み、湖の中で溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。そしてイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人に起こったことや豚のことを人々に語って聞かせた。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと願い始めた。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に取り憑かれていた人がお供をしたいと願った。しかしイエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。以上です。
お祈りを捧げいたしましょう。父と子と聖霊の恵みをもって私たちを憐れんでくださる主イエスキリストの父なる神様、10月第3の主の日の朝を迎えることが許されました。あなたは今日という日を礼拝を捧げる日として備えてくださり、朝の目覚めの時から教会へと至るまで、その時間と道のりを守ってくださいました。他のいかなる場所にも増して、私たちを礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。私たちは、この一週間の旅路においても、疲れ果て、日々の暮らしをただの繰り返しのように感じてしまうことがありました。時間だけが素早く虚しく過ぎ去ってしまうと嘆き、あなたを見失い、自分のことばかりに思いを傾け、 隣人の悩み苦しみを見失ってしまう私たちでした。そのような私たちをあなたは礼拝へと招いてくださり、あなたの命に生きるようにと御言葉と御霊とを私たちに注いでくださるお方です。どうか礼拝の命に生きるものとしてください。主の憐れみに生かされて喜びの賛美をあなたに捧げ、主のご栄光を褒めたたえるものとして私たちを支え導いてください。あなたから与えられているこの命の時間をかけがえのない宝として受け止め直し、あなたの愛と恵みと今一度受け止め直すことができますように。礼拝に招かれた私たちすべての者がイエス様の命をいただいてこの御堂を後にすることができますように、お一人お一人の上に祝福の御手を置いてください。伝道月間の時を過ごしています。洛北教会をこの地に建ててくださったあなたのご計画と恵みとを私たち一人一人が深く受け止めることができますように、そのために奉仕をお捧げし祈りをお捧げしている方々をどうぞ祝福してください。そしてあなたの御救いに預かる命の喜びがこの地より力強く広がっていきますように、私たちの伝道の働きをお守りください。次週捧げられます賛美音楽礼拝と講演会の上に御霊の助けを送ってくださり、罪の許しというあなたの癒しに包まれて生きる幸いを分かち合う時としてください。特に新しく教会へと招かれた方にとって教会につながって生きる新しい人生の始まりの時となりますように、また求道中の方々がキリストの命に生きる喜びの時が一日も早く与えられますように、どうぞ私たち教会の技を強め励ましてください。今日もまた離れた地で配信を聞き祈りを捧げておられる方々がおられます。病床で施設で祈りの手を合わせながら病と戦い、心や体の痛みや不自由さに耐えている方々がおられます。またこの世の務めに出ている方々がおられます。これら信仰の戦いの中にある方々をどうか顧みていただき、私たちの主を共に仰ぎ見ることができますようにお導きください。私たちが心にかけながら礼拝から遠のいている人たちをあなたご自身が深く覚えてくださいますように、まださまざまな理由でこのところに共に集うことのできなかった方々をどうか祝福してください。すぐる主、あなたによって愛されあなたの子として生涯を送られた一人の姉妹が身元に召されたことを知りました。天のふるさとにあって姉妹の魂を永遠の安息のうちにお守りください。そして寂しさと悲しみの中にあるご家族を長すめの御手のうちに置いてください。本日豊中岩尾教会で御言葉の解き明かしをされる森里信夫先生に御霊の力をお与えください。捧げられている礼拝を同じ一つの主のご栄光を褒めたたえる時として祝福してください。父なる神様、私たちは惨めで無力な中にあってもあなたを仰ぎ見ます。聖霊の力によって弱い私たちの心を確かなものとし守っていてください。困難な時代にあってあなたへの愛に目覚めていることができますように、そしてあなたの恵みによって与えてくださった隣人への愛を私たちのうちに常に保たさせてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。 突風をイエス様がお叱りになって、嵐の湖を乗り切ったイエス様と弟子たちの一行は、湖の向こう側にあるゲラサ人の地にたどり着きました。そこは異教の地であって、さまざまな神様を拝む人たちが暮らす土地でした。その地に到着をし、イエス様が船から上がられると、その時を待っていたかのように、汚れた霊、悪霊に取りつかれた人が墓から出てきて走り寄ってひれ伏し、イエス様に出会ったのであります。そして不思議な叫び声を上げました。意図高き神の子、そうイエス様のことを呼んだのであります。なぜこの汚れた霊に取りつかれた人の方からわざわざ墓から出てきてイエス様に会いに来るのか、全く不思議だと思います。しかもイエス様のことを、意図高き神のことをちゃんと分かっているわけです。ガリラヤ湖で突風を沈めたとき、イエス様のことを、この方は一体どなたなのだろう、そう不思議に思って言い合っていた弟子たちとは対照的な姿です。この汚れた霊、悪霊はイエス様の真のお姿を知っていたのです。イエス様という方は、この自分たちの悪魔的な力を無力にし、そして人間を絶望や悲しみ、怒りから解放する方だということをよく知っていたのであります。ですから墓から出てきてイエス様の前にひれ伏して、もう早くここからもう立ち去ってほしい、そう願い出たのでありました。この汚れた霊、悪霊というのは宿り主を探します。必ず誰かに宿る。この人間を苦しめるさまざまな汚れた霊は、この一人の人に宿ったのであります。しかしその結果、この人はこの共同体、コミュニティにはもはや受け入れがたい存在とみなされてしまいました。鎖につながれ、足かせをはめられていたのです。しかしそうやって抑えられれば抑えられるほど、その人の中に宿った悪霊は大きくなっていきました。怒り、憎しみ、悲しみは際限なく膨らんで、爆発的な衝動性を生み、鎖をちぎり、足かせを砕き、その人は山や墓場で夜も昼も叫び続けていました。この汚れた霊に取りつかれた人は、他に住む場所もなく、安心して眠る場所もなく、自分の叫びに、話に耳を傾けてくれる人もなく、ただ一人で叫ぶよりほかなかったのであります。この当時のお墓というのは、横穴式のお墓だったので、雨露をしのぐことができました。そしてこの人はこの墓場を住みかとしていたのです。耐えきれない不安や恐怖に襲われながら、一人心はささくれ立って、自分を追いやった人たちを憎み、このような存在として生まれてきた自分を憎み、石で自分の体を傷つけていました。汚れた霊はその取り付いたその人の口を通してイエス様に向かって大声で叫びました。この大声で叫んだというのは、ただの叫び声ではありません。力の限りを尽くして絶叫するようにして叫んだということです。それだけでもう聞く者をもう威圧するような叫び声であります。しかしそのような力で相手をもうねじ伏せるような叫び声を上げながら、この汚れた霊、悪霊は 実に冷静でしたたかだったのであります。構わないでくれ、後生だから苦しめないでほしい、そうイエス様にもすがりつくようにしてこの汚れた霊は願い出ました。これは非常にこうへりくだった言い方のように聞こえますが、その内容っていうのは極めて冷たい、背筋が寒くなるような内容なのです。ここの元のニュアンス、言葉のニュアンスは口語訳の方がよく伝えていると思います。口語訳ではこの構わないでくれというのはこうなっています。あなたは私と何の関わりがあるというのですか。神に誓ってお願いします、どうか私を苦しめないでください。私のしていることとあなたは何の関わりもないではないか、ほっといてほしい、見逃してほしい、私がこの人を苦しめるのは私の勝手だ、そうこの汚れた霊はイエス様に言ったのであります。しかしイエス様はこの人を見捨てることはありませんでした。汚れた霊をこの人から出ていけ、そうおっしゃってその名を問いただしたのであります。この名前を聞くというのは相手の隠れた本質をこうあぶり出してその特質を見据えて、そしてその相手に対して力を振る、そういう意味を持っています。この汚れた霊は名はレギオン、大勢だから、そう答えました。このレギオンというのは、当時のローマの軍団の単位と言われています。4000人から6000人の大軍団であります。このたった一人に取り付いていたこの汚れた霊はまさに大軍団として取り付いていました。このようにして悪霊の力というのは暴力的であって、衝動的であって、そして多数でもって一人の人間に攻撃をする、そういう性格を持っています。このような汚れた霊の素顔はイエス様を十字架にかけろ、そう叫んだ数多くの群衆の姿を思い起こさせます。ところでこの汚れた霊はイエス様が自分の思うようにならない、そう知って次に駆け引きを始めます。この地方から追い出さないようにしきりに願ったというのは興味深い言い方であります。悪霊にも汚れた霊にも縄張りがあったようであります。この汚れた霊はこのゲラサ人が住むこの地方以外に住む場所がなかったようであります。そしてこの地にとどまるために豚の大群の話が出てきます。この豚というのは聖書の中では汚れた生き物とされていた、そういう動物でした。この豚を飼う人たちが暮らしていたということはやはりこの地がさまざまな神様を拝む人たちが暮らす地だったということを示しています。自分が取り付いたその人のもとにもとどまることができない、そう分かったこの汚れた霊は行き場を失ってこの豚に移ることをイエス様に願い出ました。豚にとってはそれは迷惑な話であったと思いますが、しかしもうイエス様はそれを許し、結果的に2000頭もの豚が一度に死ぬことになったとあります。それは想像するだけでもうおぞましい光景であると思いますけれども、この汚れた霊の力、その恐ろしさ、それが目に見える形で明らかにされた出来事でした。豚たちは自ら湖に飛び込んで死にました。本来動物というのは自分から命を絶つということはありません。この光景を見て石で自分を傷つけていたその人は自分を苦しめていたものの正体を はっきりと知ることになったと思います。しかしここで大切なことは、そういった汚れた霊の力や正体を知るということではありません。そのような強い強大な罪の力と戦ってくださったイエス様の愛、自分で自分を傷つけてやまない、そういう強い強い怒りや悲しみから自分を解放してくださったイエス様の愛を、この人はこの時知ったのであります。この2000頭もの豚が一度に死んでしまった、そのおぞましい光景を見て、豚飼いたちはそこから逃げ出して、周辺一帯にそのことを報告いたしました。ことの次第を見ようとした人々が集まってきました。そしてそこで目にしたのは、自分たちが鎖でつなぎ足かせをはめていたその人が、汚れた霊から解放されて服を着て落ち着いた様子で座っていたその姿でした。裏を返せば、それまでその人は裸のままで暮らしていたということであります。裸のままで暮らしていた、それは人間が蔑みや恥ずかしめの視線のうちにその人は暮らしていたということです。神様から遠く離れて孤独の中でさまよっていたということを意味していました。しかし神様がこの服を着せてくださいました。創世記の3章にありますが、楽園を追放されたアダムとエバは、その出発に際して皮の衣を神様によって着せていただきました。神様は人間を裸のままにしてはおかない、そういうお方であります。私たちもまた神様によってイエス・キリストの命という新しい衣を着せていただいて、神の子としての新しい命へと招かれている存在です。この汚れた霊に取り憑かれていた人も、ただ汚れた霊が覗かれたということではなくて、イエス様によって救われた者として、イエス様によってその衣を着せていただいて、そしてそこに静かに座っていました。ここでもう一つの隠れた事実が浮かび上がってきました。この汚れた霊に取り憑かれた人を鎖につなぎ足かせをはめていた、その地方に住む人たちの罪の姿です。この一見普通に穏やかに暮らしていたと思える人たち、その人たちはまたイエス様に対してこの汚れた霊と同じ振る舞いをしたのであります。この墓場や山で叫び自分で自分を傷つけていた人が元に戻り、そして静かに服を着て座っていたのを見て、誰一人としてそれを喜ばなかったのであります。むしろそのことに恐怖を覚え、イエス様に出て行ってほしいと願い出ました。私たちに構わないでほしい、あなたと私とは何の関係もないのだ、そのように集まった人たちは汚れた霊と同じことをイエス様に向かって言いました。汚れた霊を追い出してもらって、今やイエス様を新しい自分の主人として迎え入れたこの人は、イエス様についていきたいと申し出ました。おそらくこの人が住んでいた町にはもう居場所がなかったのかもしれません。またそれ以上に、この自分を癒してくださったイエス様を慕う心は非常に強かったのだと思います。しかしイエス様はこの申し出を断られた、却下したのであります。そして自分の家族のもとに帰って 主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。そうこの人に命じました。あなたがこうやって癒されたのは父なる神様の憐れみによるのだとイエス様は言われました。神様は憐れむお方です。神様の憐れみは私たちの救いの土台にあるものです。神様の憐れみゆえに私たちは罪の支配に置かれたままではいなくて済むのであります。このイエス様がこの罪と戦ってくださり、汚れた霊と戦ってくださったので、神の霊がこの私たちにも、そしてこの聖書に出てくるこの人の上にもはっきりと現れました。それだけではなくて、この人はイエス様を述べ伝える者としてもう一度生き直すこととなったのであります。故郷に帰ったこの人は、イエス様が自分にしてくださったことをデカポリス中に言い広め始めました。この言い広めるという言葉は宣教をする、福音を述べ伝えるという言葉と同じ言葉です。イエス様についていくことをこの人は却下されましたけれども、イエス様を述べ伝えることでこの人はイエス様についていったのでありました。汚れた霊という罪の力から解放されて、自分で自分を傷つける心、自分で自分を恥じる心から解放されて、人々の前でイエス様が自分にしてくださったことを喜びを持ってこの人は語ったに違いないのです。なぜなら聞いた人々は皆驚いたとあるのです。なぜ驚いたか、この人の言葉に喜びが満ち溢れていたからです。救われた喜びがこの周りの聞いた人たちを驚かせたのであります。このデカポリス地方のデカというのは、10という意味です。デカポリスというのは10の都市が集まった地域を指しています。それは今の国境でいうと、北はシリアから南はヨルダンにまでまたがる広大な地域を指していました。その地方一帯にイエス様がこの自分にしてくださったことを言い広め始めたのであります。言い広め始めた、それは宣教を、この人はイエス様のことを述べ伝えることを生涯にわたってこれから始めたというわけです。この汚れた霊から解放された人は生涯をかけてイエス様を述べ伝える中で、やがてエルサレムで十字架にかけられて死んで3日目によみがえられたイエスというその方が、自分を汚れた霊から解放してくださったその方であるということをやがて知ったことと思います。汚れた霊が自分の口を通して叫んだ言葉、糸高き神の子イエス、その存在よ、その人は救われた者として繰り返し繰り返し受け止め直していきました。そしてその恵みを繰り返し受け取り続けながらイエス様のことを述べ伝え続けたと思います。イエス様はこの人のもとを立ち去りました。自分についてくることを禁じました。しかしこの人は主の憐れみに生き、主の憐れみを述べ伝えることでイエス様に付き従っていったのです。そしてイエス様もまたこの人の主として共にいてくださいました。ここには私たちの物語があるのです。私たちも直接イエス様の声を聞き、その姿に接したわけではありません。直接その後ろ姿を見ながらついていっているわけではありません。 しかし私たちを罪の力から解放してくださり、私たちの主となってくださったイエス様の憐れみ、神様の憐れみのもとで、私たちもまたここから新しい一週間の旅路へと歩み出していきます。そしてその主の憐れみを心から喜びながら、また繰り返しこの礼拝へと戻ってきて、共に喜びの賛美の歌声を上げるのであります。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることなく、私たちにとっての憐れみの主であり続けてくれています。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、私たちの罪の重荷、罪の恥、罪の痛みと傷を私たち以上にご存知であり、その罪を担うためにイエス様を使わせてくださったことを心から感謝いたします。主の癒しの技が今この時にも私たち一人一人の身に起きていることを深く信じることができますように、主と深くつながって生きる人生の旅路をこれからも導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌の269番を歌いましょう。 座りください。感謝と献身の印として献金を捧げます。
いたします。天の父なる神様、今日もこうして日曜日の朝にここに集い賛美礼拝することができてありがとうございます。今洛北教会には多くの人が集いあなたを賛美礼拝していますが、特に若い子どもたちをあなたがお守りください。そして次世代の信仰継承があなたを通して豊かに行われますように、今ここに集えない人たちにもあなたの豊かな恵みがありますように、今ここに献金を捧げますが、どうかあなたの御用にお使いください。この一言祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会、礼拝直後に青年会5分間集会がこの場でもたれます。1階ホールで教師会、礼典委員会4階分給室となっておりますけれども、1階事務室が空いているということで1階事務室で行いますのでよろしくお願いいたします。聖歌隊練習は聖歌隊席でございます。今週の集会、22日水曜日の定例の聖書研究祈祷会は使徒言行録の5回目です。久保田先生による聖書研究、使徒言行録の2章の25節から36節です。朝は10時半より、夕方は7時半より待たれます。個人消息は各自ご覧ください。裏面ですけれども、バザー関係の案内が記載されております。また来週は音楽賛美音楽礼拝、そして午後からは久保田先生により伝道講演会が持たれます。10月の第2手術、先週12日ですけれども、進学校日、伝道献身者奨励日でありました。牧師を目指す献身者が与えられるようにと、祈りと献金の方をよるご協力をお願いいたします。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
を祈ります。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにあるように。アーメン。お着席ください。報告連絡事項とはないでしょうか。
バザーに関していくつか、報告があります。まず本日から楽屋助け合いバザーの前売り券を販売いたします。お得なセット券1300円とバラ売りに加えて500円の金券もお買い求めいただけます。そして本日のチケット販売の担当は青年会です。そして検品個人出店の締め切りに関してですが、司法に記載の通り10月26日を一旦の締め切りとさせていただきます。1階の検品箱というのは一応11月まで置いてあるんですが、商品整理の都合上できるだけ26日までにお持ちいただければと思います。献金についてはバザー当日にも献金箱を置きます。そして青年会からお願いをさせていただいてましたケーキの検品なんですが、こちらの締め切りは今日までとさせていただきます。以上です。
例定委員会です。11月の第3週目16日になりますけれども、礼拝の中で教会学校に通っている子どもたちの、祝福の祈りを、子どもたちの成長を皆で願って祈りを捧げたいと思いますので、よろしくお応援ください。該当者には案内を送り、お渡ししておりますけれども、記念品として聖書絵本を出席者のみお配りいたしますので、出席11月2日までに僕の方に提出してください。その日残念ながら子どもさん来れないという方はジジババが個人的に贈り物をしていただいてもいいと思いますので、その説は私の方にも お声かけください。よろしくお願いいたします。
他にはございませんか。これをもって終了といたします。